川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは。ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。というかですね、
はい、
これ流れる時はですね、流れてる今日、
はい、
もう明けましておめでとうございます。
おめでとうございます
と思うんですよ、
はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
お願いいたします。
と言って1年が早く過ぎていっちゃいますよね。
早いですね。
あれ何日まで言います？明けましておめでとうございますって何日まで言うの？
いや10日ぐらいですかね。
あ、まあ、一応7日、わかんないね。7日間っていうのがあるけどね。うん、それはまあ置いといて、
はい
はい、まあ昔はね、最初にその出社初日にね、
はい、
女性社員が和服でね来たとかね、
いいですね、
という時代がありましたね、
はい、
ね、本当に今日はじゃあ和服でということで、
はい、和服でということで
頑張りたいんですね、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは質問をご紹介します。今回はアメリカの不動産についてのご質問です。私は将来アメリカに住みたいと思っています。手始めにアメリカの不動産を買ってみたいと思っています。ただアメリカって広いですし、どんな感じかなと思っています。詳しく教えてくださいというご質問ですが、
はい、アメリカですね、
はい、
アメリカってどんなイメージ？
本当に広いというイメージが多いですかね、
うん、まあ、ね、外国行ったことないからね、まだね、はい、そうか。アメリカ人の知り合いとかいる？
いないんですよね。
いないよね。まあ、アメリカってやっぱりね、まあ、今回大統領選挙とかね、
はい、
でトランプさんが大統領になるということで、いろいろどうなるんだろうなんてねことを思ってると思いますけども、不動産でいうと別に大統領がどうなろうとですね、いい不動産はいいと、一時的にいろいろ影響を受けるような投資商品、投機商品みたいなものに関しては金融商品と同じようにドルがいい悪いからどうだとかいう影響を受けるけども、基本的にはですね、はい、前の何回か前のポッドキャストで言ったのかな、その需要と供給のバランスがちゃんとできてて、需要がちゃんとあって、供給がそんなに多くなければ大丈夫なんですけど、アメリカの市場っていうのはですね、ざっくり言うと中古市場なんですね。新築がどんどん建っていくような市場ではなくて、
はい、
これもその、まあ、場所によってその気候が全然違うので一概には言えないんだけども、やっぱりこれも古いものをそのまま使っていくというような町なんですよ。だから100年経っても住んでる家っていうのはあるし、ただあと一般的には住宅ということで言うと、ここで、例えば将来アメリカ住みたいと思ってますということになると、イメージはですね、一戸建てですね、
戸建て、ま
あ、プールがある、ね、イメージとか、
はい、
ロサンゼルスの、
ね、
ビバリーヒルズとかってね、はい、もうすごいもう豪邸があったりするかもしれないけども、アメリカってだいたいそういう木造の一戸建てが主流になっています。もちろんトランプタワーとかああいうマンションとかね、
はい、
ニューヨークとかに行くとそういう高級マンションとかもあって、それも1個10億円するとかいうようなものとかもいっぱいあるので、まあピンキリというかね、ものすごく高いものはものすごく高い。だってマンハッタンとかってイメージ湧かないかもしれないけど、はい、やっぱ東京よりも高いもんね。でもね、ロンドンの方が高いかな。一坪っていうのは畳2畳なんだけど、畳2畳ね、
はい、
2枚ね、畳2枚、これが一坪っていうんだけど、大体これが、坪1000万円ぐらいする。マンションでですよ、マンションの床で、
はい、
だからね、畳2枚じゃ住めないからね。
そうですね、
うん、だからそれ10枚20枚集めても住めないからね、
はい、
だからやっぱり1億円以上するよねみたいなことになるよね。
で
もまあ、
そうです
ね、2億円3億円出せばそこそこのものも買えたりするんですけども、まあ一戸建てでいけばね、本当にその1000万円ぐらい、1000万しないで買えるものもあれば、2000万3000万とかするものもあれば、州、アメリカっていくつ州あるか知ってる？50州だよね。
50州、
うん、ハワイとかアラスカとか、はい、ハワイはアメリカだ、うん、知ってた、
はい、
まあ、知ってましたね、
はい
はいはい、そういう中で州によって法律も違うので、アメリカの場合はね、ユナイテッドステイツオブアメリカなので、 日本みたく一律こういう法律だってわけでは全然ないし、例えば家賃とかもどっちが払う、その水道光熱費をニューヨークとかだとオーナーさんが払わなきゃいけなかったりするんですよ。だけど、まあ、あの田舎の方に行くと、まあ、借りる人が払う、まあ、日本の場合だいたい借りる人が払うケースが多かったりするんだけども、はい、もう法律がちょっと違ってくるので、はい、投資という観点において考えるともう全然州によって状況も違いますと、まあ、住むということに関して考えたら、まあ、ざっと言うと西海岸がいいか東海岸がいいか、まあ、北がいいか南がいいかみたいなことになる。
あ、そうなんですね。
そうです。でアメリカってね、あの日本と、まあ、日本がちょっと特殊なのかな、最近その国際不動産を扱ったり海外行ったりしてて思うことはですね、日本の人ってあの、まあ、引っ越しする人はするけど割と遅延に縛られるっていうかね、そこで生まれ育ったところ、
はい、
親兄弟がいるところってずっと結構生活してる人って多いんですよ ね。
そうです
ね、意外と。あれ涼子ちゃんはずっと生まれたところに今いるんだっけ。
もう生まれたところにいますね。
それどうなの、どう考えるの今後。
今後もここでっていうふうに思いますね、はい。
あ、じゃあ国際結婚なんてでもしたらどうなるか分かんないけどね。
まあそうです ね、 ね、それは、
うん、だからたなんですよ。 で日本ずっと日本でね、あの実際に住むマンションを売ってたりしてたから、やっぱり一番売れる要素っていうのは遅延といってね、
はい、
この近く、家の近くに新しいものができたから買うとかっていうパターンが一番多くて、なかなか他のエリアからポッと入ってくるってなかなか難しいんですよ。でもアメリカの人っていうのはあの、まあ、税金がうまくできてるからかもしれないけど、今自分が買った家がありますと、で次売りますと、それが値段が上がりますと、儲かりましたと、で日本だったらその分利益が出たら、まあ、一定の金額以上だったら税金かかりますよってなるんだけど、アメリカの場合は自分の売った値段のものよりも高いものを買えば、
はい、
ずっと税金かかんないんですよ。
そういう仕組みなんですね。
それで値段がどんどん上がっていくようなエリアに住み替えていくんですよ、アメリカの人って。だから最初2000万のものを買いました、これが3000万になりました、じゃあ次、その3000万のもので売って、次4000万のものを買いましたって言って7回ぐらい引っ越すんだって、アメリカの人って。でそのエリアもね、割とあのここに縛られるってことなくて、新しく仕事を探して、
はい、
どんどん、まあ、新しいとこ行くっていう感じかな、まあ、土地が広いからかもしれないけどね。
そうですね、
どんどん移っていくんですよ。まあ傾向的には北から南っていうか、寒いところは暖かいところに行くって傾向が強いんだけども、そんなようなね、あの仕組みになっているので、アメリカの人たちって本当割と普通に引っ越すんですよ。だからあの賃貸で借りてる人もそうだけども、持ってる人も売って買ってっていうのを結構普通に繰り返してて、
はい、
でなおかつ新しい建物ってのはそんなに作らないので、あの中古をいかにこうリフォームして住んでいくかっていうようなことをが根付いてる文化なんですね。まあ、これもともとアメリカがそのヨーロッパからイギリスからね人が来て住み出して、
はい、
で、そういう文化がそのままアメリカっていう国の国土の中で生きてるからだと思うね。ヨーロッパに行けば余計思うけど、やっぱり古いものをいかに生かして使うか、そこにあの余計なものをかけずに、余計なお金かけずに自分であの DIY って知ってる？自分で Do it 言わせる、自分で、
はい、今流行ってますよね。
やっぱ流行ってんだよね今ね、
はい、
昔も一時期流行ったんだけど、あの外国行くとね、当たり前のようにホームセンターとか行って自分で中内装を作ったりキッチン作っちゃったりする人もいたり。
そうなんですね。
そうあのそういえばね、ドイツにこの間行ってきたんだけども、
はい、
ドイツってキッチンがあるじゃない、
はい、
例えばマンションを借りますと、借りる人がキッチン持ってくるのよ。
借りる人が、
そう、あのキッチンってあのこういうシステムキッチンみたいな、
はい、
あれがないの。それを自分が借りる人が持ってきて入れるので、配管をつないでやるのね。でそれってものすごく大家さんからすると合理的で、
はい、
非常にそのなんていうのかな、そのキッチンを自分の好みで住んで、だから長く住むって傾向があるんだけども、あのそういう国なんだけど、まあ、アメリカの場合はもちろん日本と同じようにキッチンは最初からこうついてて、なんかでも出る人を変な人に貸しちゃうと、
はい、
そのキッチン持ってかれちゃうってケースがあったらしいけどね。
そうなんですね。
そうだからアメリカってね、一番ね、あの住むと気をつけなきゃいけないっていうのは治安の問題なんですね。銃が持てる国でしょ。
そうですね。
でその治安が怖いところには住みたくない。でそれって、まあ、あの学校区、小学校の そのレベルが高いか低いかとかっていうのが結構住んでる人たちのもう中ではっきりしてて、でアメリカの不動産サイトっていうのがあって、そこで見れるんです全部、素人の人も、
はい、
A ランク B ランク C ランクみたいな、で犯罪者がどっかに住んでるかも全部ね実はそのサイトで見れるの。
それは便利ですね。
便利便利便利で、それってでもアメリカそれ間違えるとね、人種も違うし、
はい、
やっぱりそこ日本ほどそのなんていうかな、治安がいい国じゃん、日本ほどね治安がいい国ってそんなやっぱないから、
はい、
それを思うとそこを考えて住んでて、それが不動産価格とも基本的に連動してるということになるので、このエリアはやっぱ怖いねというエリアは基本的に怖いんですよ。だからそれをどう捉えるかっていうのは、まあ、住むっていうふうに考えたら治安のいいところに住んだ方がいいし、はい、でもそういうところの方が値段は高いんですよ。
そうですよね。
そうなんです。だからそれは僕もロサンゼルスでね、不動産の視察に行った時に、
はい、
このエリアは価格的にはそれなりに手頃なんだけども、やっぱり治安がねって言われて、パッと見わかんないんですよ。でもこれって結局なんていうのかな、落書きがいっぱいあるとかそこまではっきりしてるようなエリアじゃないので、今は
そうなんですね、
今はね。だからそこら辺がちゃんとそのサイトとかで調べていい悪いっていうのも出てるので、もうはっきりと出てるんですね、全部データが出てる、まあ、カナダもそうなんだけど、そういう先進国ってのはそういうところがちゃんとはっきりしてて出てるので、そういうのを見て探したらいいんじゃないかなっていう気がします。であとそんなにそのなんでしょうね、利回りが高いとか、期待してもやっぱそれはそれなりのリスクありますよと、
はい、
うん、やっぱりまあ一言で言うと、利回り高いところを狙うと治安が微妙かなというふうに思った方がいいかなとか。
そうなんですね。
そうなんです。これによって全然その修繕のお金が関わってきたりするので、
はい、
投資に関しても注意が必要かなということで、そのあたりをきっちりと喋ってくれる人から買うのがいいのかなっていうのと、あとは災害ですね、台風、まあ、ハリケーンみたいなものが来たり竜巻が起こったり、こういうのっていうのは十分あり得るし、木造ってやっぱりそういうリスクに弱いので、まあ、保険で、賄える分賄えない分もありますので、はい、そこら辺も調べていただいて、視野を広げていただければいいかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。番組に対してご意見やご質問のある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスしてお問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。